財産は神からの預かり物。財産は貧しい人々の解放のために役立てよ。16章1から8。イエスは弟子たちに言った。ある金持ちがいて、一人の管理係を置いていた。この管理係が財産を浪費していると告げる者があった。金持ちは管理係を呼んで、お前についてこう聞いたが、どういうことなのだ。管理の明細を出しなさい。もうお前に管理は任せられないと言った。そこで管理係は考えた。どうしたらいいだろう。主人は私から管理の仕事を取り上げるつもりだ。土方をするには力がない。物乞いをするのは恥ずかしい。そうだ、何をすればいいか分かった。管理の仕事から外された時に、みんなが家に迎えてくれるようにしておけばいいのだ。そこで管理係は主人に負債のある人たちを一人ずつ呼んで、最初の人に、うちの主人にどのくらい借りがありますかと言った。その人が、油を100タルと言うと、これがその証文です、座って急いで50と書き直しなさいと言った。続いて管理係は他の人に、あなたはどのくらい借りがありますかと言い、その人が小麦を100袋と答えると、これがその証文です、80と書き直しなさいと言った。主人は不正を働いたこの管理係を良い感性で対処したと褒めた。実に世間の人たちは仲間に対して、光の子、宗教者たちよりも良い感性を持っている。富、財産のため込みは不正にまみれたもの。真の友人を得るために使え。9から13。それゆえ言っておく、あなたたちは不正にまみれた富で、自分のために友人を作りなさい。富が尽きた時、友人たちが永遠の住処に迎えてくれるのだ。ごく些細なことに誠実に対処する人は、大きなことにも誠実に対処し、ごく些細なことに不正を働く者は、大きなことにも不正を働くものだ。だから不正にまみれた富について、あなたたちが誠実に対処しないなら、誰が本物の宝をあなたたちに委ねるだろうか。他人のものについてあなたたちが誠実に対処しないなら、誰があなたたち自身のものになるものをあなたたちに与えるだろうか。家の使用人は誰も二人の主人に仕えるわけにはいかない。一人を憎んでもう一人を大切にするとか、一人に傾倒してもう一人を見下すとかするものだ。あなたたちは神に仕えながら富にも仕えるというわけにはいかないのだ。金に執着するものは神の思いも聖書の意味も見えてない。14から18。以上のことを聞いて、金に執着するファリサイ派の人たちはイエスをせせら笑った。そこでイエスは言った。あなた方は人々の前に自分たちを正当だとしているが、神はあなた方の腹を知っておられる。人々の間でもてはやされるようなことは、神の前では鼻持ちならないことなのだ。律法と預言者はヨハネの時までであり、それ以後は神の国が福音として告げ知らされ、誰もが実力でそこに入るのだ。しかし律法の文字の一角が落ちるよりは、天と地が過ぎ去ることの方が容易なのだ。妻を離縁して他の女性を妻にする人は誰でも不倫をしているのであり、離縁された女性を妻にする人も不倫をしているのである。金持ちの門前に貧しい人はいる。金持ちが貧しい人を作る。19から31。一人の金持ちがいた。紫布や天布の衣を着て、毎日華やかに面白おかしく過ごしていた。その金持ちの門前にラザロという出来物に覆われた貧しい人が横たわっており、その金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬が寄ってきては出来物をなめていた。さて、この貧しい人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に運ばれた。また金持ちも死んで葬られた。 金持ちは地獄で苦しみながら目を上げると、遥か彼方にアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。彼は声を上げて言った。父アブラハムよ、私の苦しみを分かってください。ラザロを送って指先を水に浸して私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中で喘いでいます。するとアブラハムは言った。お前は生きている間あれこれ良いものを手にしたが、ラザロは反対に嫌なものばかりだった。だから今ラザロはここで慰めを受け、お前は苦しみにあえぐのだ。そればかりではなく、私たちとお前たちの間には大きな裂け目があって、こちらからお前たちの方へ渡りたくても渡れず、そちらから私たちの方へ越えてくることもできないのだ。すると金持ちは、父よ、それならお願いします。ラザロを私の父親の家にやってください。私には弟が5人いますが、弟たちまでこんな苦しいところに来ないようにしっかり分からせてほしいのですと言った。アブラハムは、彼らにはモーセと預言者がいる、それに聞き従ったらいいのだと言った。しかし金持ちは、いいえ父アブラハムよ、もし死んだ者の誰かが弟たちのところへ行けば、きっと低みに立って見直すはずですと言った。その時アブラハムは言った。モーセと預言者に聞き従わない者は、死者の中から誰かが生き返ってきたとしても納得するものではないのだ。底辺に立つ人たちに派遣される弟子たちへの注意。仲間内の弱い者をつまずかせるようなことをするな。マタイ18章6から11、マルコ9章42から48、17章1から3a。イエスは弟子たちに言った。つまずきを起こさないようにするのは至難の業である。しかし、つまずきを引き起こす当人は嘆かわしいことだ。この小さくされた者の一人をつまずかせるくらいなら、その人は首に引き薄をかけられて湖に投げ込まれた方がましだ。あなたたち自身注意しなさい。低みから見直す仲間は許してやれ。マタイ18章15から17、 3b から4。もし兄弟が過ちを犯すなら戒めなさい。低みに立って見直しをするなら許しなさい。あなたに対して日に7回過ちを繰り返したとしても、その都度思い直してあなたのところに来て低みに立って見直すというなら許してやりなさい。信じるなら歩みを起こせ。マタイ17章20、21章21、マルコ11章23、5から6。派遣される者たちは主に、私たちに歩みを起こせるほどの信頼を増してくださいと言った。すると主はこう言った。もしあなたたちにからし種ほどの信頼があって行動を起こすなら、この桑の木にお前を引き抜いて湖に植えると言ったとしても、その通りになるのだ。汚れを分け合う福音の働きをしたからといって特別なことと思うな。7から10。あなたたちの誰かに畑を耕したり羊を飼うしもべがいて、そのしもべが野良仕事から帰ってきたとき、他のことは置いてすぐ食卓につけと言うだろうか。むしろ私の食事の支度をしなさい。腰に帯を締め、私が飲み食いする間給仕をしなさい。その後でお前も飲み食いしたらいいというのではないのか。与えられた務めをしもべが果たしたからといって、そのしもべに好意を示すというようなことはしないだろう。同じようにあなたたちも、与えられた務めをすべて果たしたとき、自分は取るに足りないしもべだ、なすべきことをしただけだと言いなさい。神の国はもう来ている。差別されている人はその実情を差別者に突きつけよ。11から19。一行がエルサレムに向かっていた時のことである。イエスはサマリアとガリラヤの境に来ていた。イエスがとある村に入ろうとした時、10人の雷病の人たちと出会った。その人たちは遠くに立って声を上げ、イエス先生、我々の苦しみを分かってくださいと言った。 イエスはその人たちに目を向けると、あなたたちは自分のありのままを祭司たちにしっかり見せに行きなさいと言った。彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分が癒されたのに気づいて、大声で神をたたえながら戻ってきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。その人はサマリア人だった。それを見てイエスは言った。清められたのは10人ではなかったのか。あとの9人はどこにいるのか。民族の違うこの人の他には、神をたたえるために戻ってきた者はいないのか。そしてその人に、勇気を出して行きなさい。あなたが信頼を持って歩みを起こしたことがあなたを救ったのだと言った。差別する者たちの谷間の人々に神の国はもう来ている。20-21。神の国は一体いつ来るのかとファリサイ派の人たちから問いただされて、イエスはこう言った。神の国はあからさまに来るものではない。ほら、ここだ、あそこだと言えるものでもない。実にあなた方の身近にもう入り込んできているのだ。世の終末を迎える心構え。人の子の出現は誰にでもわかる仕方でなされる。22-25。そこでイエスは弟子たちに言った。人の子の世を一日でも見たいとあなたたちが心から願う時が来る。その時人々がほらあそこだ、ほらここだと言うだろうが、出て行くな、追いかけて行くな。稲妻がひらめいて空の下を端から端まで照らすように、人の子が現れる時にはそのように明らかだからだ。しかし人の子はまず多くの苦しみを受け、今の世の人々から排斥されるのだ。人の子との出会いは日常の中で起こる。26-30。ノアの時に起こったことが人の子の時にも起こる。ノアが箱舟に入るその時まで、人々は食べたり飲んだり、目取ったり、嫁いだりしていたが、洪水が襲ってきて、みんな滅ぼしてしまった。同じようなことは、ロトの時にも起こった。人々は食べたり飲んだり、買ったり売ったり、植えたり建てたりしていた。ロトがソドモを出たその時、火と硫黄が天から降ってきて、みんな滅ぼしてしまった。人の子が現れるその時も同じである。人の子との関わりは身を捨ててかかれ。31-37。その時には屋上にいる人は家の中に家財道具があってもそれを取りに降りるな。畑にいる人も同じで後ろを振り返るな。ロトの妻のことを肝に銘じておきなさい。自分自身を生き延びさせることばかり求める人は自分を滅ぼしてしまい、自分自身を使い滅ぼす人は自分を生かすのだ。言っておくが、その世一つのとこに二人いれば、一人は連れて行ってもらい、一人は放っておかれる。二人が一緒に臼を引いていれば、一人は連れて行ってもらい、一人は放っておかれる。そこで弟子たちが、主よ、場所はどこですかと言うと、イエスは、獲物のあるところにわしは集まってくるものだと言った。